森哲夫三田市長によります、森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、今月もよろしくお願いいたします。はい、
マッチョ元気に、マッチョ強く、マッチョ優しくする、三田の成熟の街づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、先ほどちょうど私番組してるとき4時6分でしたかしら、はい、大雨警報が出ましたね。はい、
今ですね、三田市の方では、水防待機ということで、はい、関係職員がですね初動体制を取ってですね、万全の体制を取っております。で、まあ、これからですね状況が変わってくると思うんで、悪化してきましたらですね、私も市役所の方にですね、警戒本部の本部長としてですねありますが、まあ、皆さん方にはですね、非常にですね急激に変わることがありますので、で夜になりますのでね、十分注意をしていただいて、はい、十分に情報をですね、まずはしっかりと把握していただきたいと思いますし、市としても万全の体制をですね今後取っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
はい、最新情報をぜひチェックしていただきたいと思います。それでは今日の、話題、次から次へと市長にお答えいただきたいと思いますが、最初は新型コロナウイルス感染症についてです。兵庫県に発令されていました緊急事態宣言は解除されまして、三田市はまん延防止等重点措置区域となりました。三田市の状況、市長にお話しいただきます。
はい、本日のですね、感染状況、県内全体では新規感染者が36人、はい、三田市内は新感染者ゼロでですね、6月の29日から9日間現在ゼロが続いてました。
ね、
市民の方がですね、十分に注意をしていただいてるんで、これからもですねよろしくお願いしたいと思います。三田市では累計で536人の感染者が出ております。まあ、第4波の、ね、感染拡大により兵庫県で発令されていました緊急事態宣言は6月の20日で解除され、6月の21日からはですね三田市を含めた15の市町がまん延防止等重点措置区域となりました。措置の期間は7月の11日までということなんですけど、まあ、特に首都圏がですね非常に今日も東京では900人を超えるということで非常に心配な状況が続いていますし、大阪府の方ではですねまん延防止の延長をですね考えられているということで、明日明後日でですね兵庫県そして国のですね対応が決まると思いますが、まあ、予断を許さない状況が続くんじゃないかというふうに思っております。市の皆さんの協力によりましてですね新規感染者の確認は減少しております。そういう意味で兵庫県内の医療の逼迫具合も改善をされてきましたが、先ほど申し上げましたようにですね首都圏を中心にですね増加傾向が見られると、感染の再拡大を何としてもですね招かないように引き続きですね、基本的な感染対策、リスクの高い行動を避けるなど感染のですね収束に向けた地道な取り組みをぜひですね、引き続きお願いしたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。特に換気が大事だっていうこともね今言われてますの で、ぜひ皆さんね、一度ご自分を振り返ってみて、感染予防をしっかりなさっていただきたいと思います。では引き続きましてワクチン接種のお話も伺います。多くの方に接種券が届きまして本格化してきた、そんな印象あるんですけどもいかがでしょうか。
三田市ではですね5月の17日から65歳以上の、高齢者の方々向けのワクチン接種がスタートしております。7月の4日時点でですね、1回目の接種を終えた65歳以上の高齢者は21,173人で、接種率が 76.79% ですね。で2回目の接種を終えられた方は 13,971 85人、接種率が 50.72% ということですね、はい、7月中のですね、完了を目指して、頑張っていただいているところです、まあ、少しでもですね早く希望する方がワクチン接種を受けられるようですね、65歳以上の方を対象に7月の接種日をね、増やしたり、
はい、
接種できる人数をですね増やしたりして、できる限りですね、8月に予約されている方も7月中の完了にですね今呼びかけているところです。
そうですか、はい、
それから先月の6月の25日からはですね、16歳から64歳の方の接種券をもうすでに送付をさせていただいています、はい、三田市が開設する集団接種会場である接種を希望される方はですね、年齢、基礎疾患のある人、基礎疾患のない人ということで予約の開始日が異なっています。
ああ、そう
です。はい。7月の1日からは64歳以下で基礎疾患のある人の予約を順次受け付けております。まあ、それぞれの年齢のね、受付開始日は市のホームページや接種券と同時にお届けしましたチラシでですね、日程を詳しくお知らせしていますので、ぜひ確認をしていただきたいと思います。それからですね、まあ、基礎疾患などでですね、かかりつけ医などかかっておられる方はですね、それぞれの個別接種をね、希望していただければと思いますので、これもかかりつけ医の医療機関で確認していただきたいと思います。また、接種券が届いたことでですね、兵庫県の方では、西宮姫路と大規模の接種会場でですね予約が可能となりましたので、
はい、
これもご利用いただければというふうに思っています。どうか皆さんのご都合に合わせた接種をですね、はい、検討していただきたいというふうに思っています。なおですね、供給が心配されている方がですね、まあ、マスコミ報道でいろんな市長がですね、今大変なんですが、サンダの場合はですね、今のところですね、計画的に進めておりますので、ご安心をいただきたいと思います。また状況がですね、変わりましたら、できる限り早くですね、市民の方にお届けしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
わかりました。ありがとうございます。12歳からワクチンの接種可能と伺っておりますが、接種券を送られたのは16歳以上ということでしたよね。このワクチン接種12歳以上の方希望される場合はどうしたらいいでしょうか。はい、
12歳から15歳の人でですねワクチン接種を希望される場合にはですね、三田市の新型コロナウイルスワクチン専用のコールセンターにね、
はい、
お問い合わせをしていただきたいというふうに思っています。今のところ学校での接種というのはね、全国的にも予定されていませんので、はい、ここにですね、保護者の方でご判断いただければというふうに思っております。
ありがとうございます。それでは新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターの電話番号を私からご紹介していきます。メモご用意大丈夫でしょうか。申し上げます。ゆっくり申し上げます。0570-010-858 新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターの電話番号です。もう一度申し上げます。0570-010-858 です。受付時間は日曜日から金曜日までの朝9時から夕方5時30分までです。日曜日から金曜日の朝9時から夕方5時30分までとなります。それでは次の話題です。三田市はゼロカーボンシティを表明したと伺っております。ゼロカーボンシティのこの表明というのはどういうものになるんでしょうか。はい、
ゼロカーボンシティというのはですね、2050年までにですね、二酸化炭素の排出実質ゼロのね、はい、実現に向けて取り組みを進める自治体ということです。はい、三田市のですね、かけがえのない財産である豊かな里山を未来の世代に引き継いでいくというためにですね、はい、この取り組みをですね、積極的にですね、挑戦していきたいと思っております。最近の6月のですね、三田市議会定例会、6月3日の冒頭にですね、私の方から表明をさせていただきました。表明してから後ですね、担当の小泉環境大臣から私宛にですね、激励のメッセージもいただきました。まあそういう意味ではしっかりとさせていただきたいと思います。まずはですね、今年度から市内の温室効果ガス排出量の調査や CO2 排出実質ゼロを推進するためのですね、 計画をしっかりと作っていきたいというふうに思っています、はい、今あの計画を進めております次のですね、クリーンセンターなんですけど、これを単にですねゴミの焼却施設ということではなくて、エネルギーを有効活用できるエネルギーセンターとしてですね、していきたいということや、市の公共施設や市民の方の個人の住宅へのですね、太陽光発電設備の導入促進をですね、三田市としてはこれから力を入れていきたいと思っています。そして CO2 を吸収する里山のね、保全にも力を入れていきたい、そういう意味では三田市の特徴を生かしたですね、取り組みをですねこれから考えて、実行に移していきたいというふうに思っています。持続可能な開発目標であります、いわゆる SDGs の理念も踏まえまして、着実にですね脱炭素社会を見据えたゼロカーボンシティの実現をですね目指していきたいと思いますので、市民の皆さんにもぜひご理解ご協力をお願いしたいというふうに思っているところであります。
ありがとうございます。ゼロカーボンシティ三田の市民として私たちにできること、皆さんと一緒に考えていきたいですね。ありがとうございました。それでは続きまして、広報三田に市長が書いていらっしゃいますコラム、市長森哲のホットトークをもとに市長の思いお話しいただきます。ホットトークのコーナーです。今回は7月号広報から10年後に目指したい街の将来像、三田の未来を考える、こちらについてお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、今年度はですね、10年に、1回の市の総合計画10年計画を策定する、節目の年です。でそういう意味では今年は10年後のね三田市のあるべき姿、町の将来像をまとめ上げていくとともにですね、その10年後のあるべき姿、将来像に向けてですね、これから10年間の三田の町づくりを考える年と、非常にそういう意味では重要な年じゃないかというふうに思っています。これからの10年間というのは、人口減少、そして三田では特にですね、急激な高齢化が進む、そういう意味ではピンチとも言える時代に入るんじゃないかというふうに思いますが、総合計画におきましてはですね、今までの延長線上でない新しい発想をね、持ってこのピンチをね、まちづくりのチャンスに変えていきたいというふうに思っています。で、私が考えます新しい発想はですね、3つあるんですね、1つはもうすでにですね市民の方々にもお知らせしてるんですが、いわゆるスマートシティですね、ICT など先端技術をですね町づくりに活用する、そういう町にですね10年後を目指していきたい。2つ目は先ほど説明をしましたがゼロカーボンシティですね、いわゆる再生可能エネルギーをね活用して、クリーンな町にしていくということですね。そして3つ目はですね、いわゆる SDGs の理念を生かす街づくり、SDGs ですね、ご案内の通り今地球全体で取り組む非常に、広い視野に立った考え方なんですが、三田市でもこれをベースに取り上げていきたい。あの SDGs は目標年としているのが2030年なんですね、三田のこの10年後のですね総合計画は2031年度ということで、ほぼ同じ時期なんで す、
そうですね、
だからそういう意味ではね SDGs の取り組みと合わせて、三田の総合計画を進めていけるんじゃないか、ちょうど時期がですねそうになっているということで、皆さんと一緒にですね三田の未来を考えていきたいというふうに思っております。
そういう意味でも今回の7月号の三田の広報 の、 あの表紙、10年後の三田、どんな街という市民の皆さん方が、持ってくださってますね。
昨年からですね、いろんな市民の方々にですね、アイデアを出してもらいました。今年はそれをベースに、いわゆる有識者の方々のいろんな意見も踏まえながら、作り上げていきたいと思っております。
広報誌 の、 あの関東の方でも特集されてますから、ぜひ皆さんも、ご一読いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。では続きまして、高校生等の入院医療費無料化のお話に移ってまいります。高校生が入院した時、医療費が中 でこの10月から無料になるということです。内容ぜひ教えてください。はい、
まあ、あの近隣のですね、市なんかでも実施しているところがあるんですが、はい、三田市におきましても今年の10月から高校の在学期間に相当する年齢の方を対象にですね、はい、入院した時の医療費の、まあ、自己負担を無料にするという取り組みをさせていただきた、はい、今年度の対象はですね、平成15年の4月の2日から平成18年4月1日生まれの方ですね、
はい、
高校に通ってる通ってないは関係なく年齢でですね、対象になります。まあ、子育てにかかる経済的負担はですね、高校生の時期に大幅に増加する傾向があるんですね。いろんな教育費も含めて、
そうですね、
まあ、0歳から18歳までの継続した子育て支援、特に経済的な負担を軽減するという観点からですね、大きな支出を伴います入院費の助成をですね、高校生の年齢の人を対象に拡充をしていきたいというふうに思っております。
はい、あの小さいお子さんは通院の時も医療費の負担が軽くなっていますが、はい、今回対象となるのが高校生など、入院した時の医療費が対象になるということですね。
は
い、
あの三田市のですね、子ども医療費助成制度はまず小学校に上がるまでの子どもさんについてはですね、通院入院ともですね、はい、一律所得に関係なくですね、無料ですね。そして小中学生の方につきましては、通院にするときには費用を一部負担金として所得に応じて1回400円または800円を医療機関で支払っていただいています。はい、あの入院につきましても、入院につきましては一律ですね、無料なんですけどね。であの入院に伴います治療というのはね、緊急であったり重篤であったりすることも多くですね、まあ、予期せぬ高額な手術というのを伴いますので、
家
計への負担も大きいんじゃないかと思います。三田市としては小学生から高校生まで入院費につきましては所得に関わらず支援をさせていただいて、まあ、通院の医療費についてはね、先ほど申し上げましたように年齢に応じて市民の皆さんに一定の負担をお願いすることで、このことによってですね、制度的な安定的な持続を図っていることをですね、ご理解いただきたいと思います。今回対象となる年齢の人には、はい、案内を送らせていただきますし、
あ、そうですか、
はい、はい、案内を確認いただいて必要な手続きをお願いしたいと思います。はい、詳しくは市のホームページや、広報三段7月号でもですね、お知らせをしているところであります。
はい、やはり急な病気、そして怪我などでの入院、不安な時に経済的な支援があるというのは本当に心強いですね。ありがとうございました。
はい、ぜひご活用いただきたいと思います。
それでは今度は三田里山スマートシティ構想について今月も市長にお話をいただきたいと思います。三田里山スマートシティではどのようなことに取り組んでいかれるんでしょうか。
はい、今回のスマートシティの取り組みはですね、三田市が令和元年で行ったインターネットの利用状況などに関するアンケートによりますとね、インターネットを利用する際に使用する機器は10代から50代の方の約 93% が、スマートフォンを、使用しているのに対しまして、60代以上になるとスマートフォンの、使用率が 69.5% になっているんですね。思い出していただければ昨年の定額給付金の申請や、今回のコロナのワクチン接種予約でもですね、インターネットについてですね、まあ、なかなか慣れていない高齢者の方々にとってのね、支援というのが課題となって、これも急がれることであるということが改めて浮き彫りになりました。まあ、スマートフォンなどデジタル機器をね、使いこなせる方々とそうではない方々のいわゆるデジタル格差ですね、この解消は行政サービスのデジタル化だけではなくて社会全体のデジタル化、ひいてはスマートシティを進める上でもですね、最も重要な課題の一つではないかと思っております。三田市では昨年に引き続きまして、生きがい応援プラザ、ホットと連携しましてね、スマートフォン活用講座の開催を予定しております。
いいですね。
国の方もですね、デジタル化を推進する上で新たなメニューとしましてですね、スマートフォン講座などを支援をしていく、三田市も連携していきたいと思っています。はい、また市内の 携帯のショップともですね、連携をしまして、スマートフォン講座の実施についても今協議を進めているところです。
そうなんですね。
そして今後はですね、学生さん、それからシニア人材、福祉団体、携帯電話会社や IT 企業などと連携しましてね、いわゆるデジタルネイティブ世代、若い人ですね、大学生さんなんかのですね方々や、またデジタルに詳しいですね、シニアの方もおられますんで ね、そういう方々、若い人だけじゃなくて、デジタルをこの使いこなせるシニアの方々などにですね、講師役となってね、活躍できるように、三田市独自のデジタル活用サポーター、その育成とか登録制度をですね、検討を進めて、できる限り早くですね、この制度の立ち上げしていきたいなと思っております。官民、競争によって誰もが取り残されないデジタル化、三田里山スマート市をですね、しっかりと進めていきたいというふうに思っております。
嬉しいですね。デジタル活用サポーターという、大学生が高齢者の方に教えられるのがどちらもがすごく良かったという、以前もお話聞いたことがあります。お孫さんに会えないそしておじいちゃんおばあちゃんに会えない大学生がご近所の方に教えられ、とっても丁寧だったということで、家族はついつい面倒がってしまうところもありますから、
ぜひみんなでですね、お互いに教え合うというね、そういうものをぜひ制度を作っていきたいというふうに思っております、
そうすることでデジタル化というのが難しいと感じる人も誰もが簡単に使えて便利になっていく、人に優しいデジタル化進んでいくと思いますね。ぜひお願いいたします。ありがとうございます。それではここで視聴者コンサートのお知らせです。次回は7月15日の木曜日を予定しております。開演時間は夕方の5時30分、そして30分間程度の演奏となります。場所、今回は三田市役所前の風の広場です。ということで雨の場合は中止となりますのでお気をつけください。出演されるのはレラ&音和田さんによりますベリーダンスと和太鼓となっています。入場は無料です。7月1日の木曜日、もうすでに先着順で受付を開始しておりますので、ご希望の方は今からご紹介する電話の方までお申し込みください。お問い合わせも同じです。三田市文化スポーツ課、電話 559-5144 559-5144 までお願いします。さて、それでは番組の最後になります。森市長から青春時代によく聞いていらした歌、悩まれた時に励まされた歌詞、また力づけられた曲など、人生の応援歌をリクエストしていただいております。その曲にまつわるお話も伺っておりますが、今回は坂本九さんの見上げてごらん夜の星をいただきました。さあ、これはどんなお話がありますでしょうか。
今日本当はね、タラバターなんでね、ちょっと星を見ていただけたらと思っているんですね。サンダーの夏のね、夜空というのは非常に澄み渡って星が綺麗かな、今日はですね、ちょっと大雨でちょっと心配な夜になりましたが、ぜひですねこの歌をですね、聞いていただければというふうに思います。坂本九さんというのは僕らが小学校時代のですね、どういうんですか、人気者 ね、
そうでしたよね。
どちらかというとあまり2枚目ではないんですけど、親しみやすさというのがあって、
近所のお兄ちゃんという感じですね。
で、上を向いて歩こうなどね、世界的にもですね、しました。で、映画にもあったんかな、ちょうどその頃言ったら、1960年代の前半ですから、集団就職をね、して都会に出てくるというようなことで、私も大阪の羽曳野におりましたけど、母の親戚、私からいとこにあたるですね、2人の兄弟っていうんですかね、がそれぞれ私の家に寝泊まりに、集団就職じゃないですけど来てね、で親父の仕事はしたり、あとまた別のところをしたりでね、3年ほどね、そういうの生活をしたことがあるんで、そういう時代ですね。で、坂本九さんのこの歌の中でね、歌詞としてね、 ささやかな幸せというのがあるんですね。
はい、
それから追いかけよう夢をとかね、
はい、ありましたね。
それから小さな星の小さな光がと、そんなそういうささやかな幸せがね、本当にあのこの頃日本人は戦後の復興から高度成長に始まって、本当に、ささやかなね、幸せをですねみんなが感じてる、
はい、
なんかそういうね、ほのぼのとした、
はい、
しかしみんなが前を向いている、そういう時代だったから、
その
頃にやっぱり坂本九さんがね、はい、本当に国民に親しまれる身近な、
うん、
今までにないですね人気者をね、なられたんじゃないかというふうに思います。まあ残念ながらね、8月の12日のですね、40何歳だったかな。
あ、まだ若かったですね。
このジャンボ機でね、亡くなられたということでね、
はい、
でも、坂本九さんがね、与えてくれた、あの頃の日本人のね、
はい、
本当にささやかな幸せに向かってみんなが力を合わせていくという、本当に大きなですね、力を一人一人もらった歌じゃないかというふうに思ってるんで、ぜひ皆さんでですね、改めて聞いていただければという思いです。
ありがとうございます。今日はあいにくのお天気ですけども、気持ちだけは見上げてごらん、はい、夜の星をということでありがとうございました。さて今日の放送は7月10日の土曜日朝10時から再放送いたします。そして次回の放送は8月4日の水曜日夕方6時からお送りしてまいります。ぜひお楽しみになさっていてください。それでは今森市長からお話をいただいたリクエスト曲、見上げてごらん夜の星よ、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。